レディオ 2.4 キロ。
はい、始まりましたね。レディオ 2.4 キロ MC のジョニーですよ。天才ラジオ DJ と自他ともに認める、一部で、今6人が認め、3人が認めてくれてるっていうね、そういう状況ですけどもね。本当、いやー、まあね、まあテンション上がらないわけですよね。まあ生放送なのに、せっかくの。だってですよ、まず、まあ今週金環日食は、まあ私見事に見逃しました。もう見事にする。朝またテレビつけっぱで寝てたら、キムタクが金環日食マジでやばかったっていう感想だけはうっすら夢の中で声に聞こえてきました。本当、全く見ませんでしたね。本当ね、いや悔しかったな。でもだってテンション上がんない理由があれですよ。だってもうあと3時間切っちゃったやん。もう2時間59分で私いよいよ空飛んじゃう。30ですよ。本当に何もね、生放送前にですよ、生放送前じゃねえ、生放送後にさ、一歳年を取るなんて、そんな奇跡的な日程をわざわざそんな演出することはねえじゃねえかっていう話あるけどね。本当に困っちゃったな。本当、いや、僕がその19歳で、30になるっていう想像してる時は、僕はその時は宮崎駿の旦那になってる予定でしたね。本当、それが何がおかしくなったのか、相変わらず何にも状況が変わってねっていうこの寂しさね。本当に、だってもう最近開き直っちゃって変えようっていう気がないんだもん。本当に怒られたっていいやみたいなさ、俺にはラジオあるんだみたいなね、そういう気持ちですよ。本当にやっぱあれなんだよね、その20代とか19歳ぐらいの時さ、やっぱ友達いねえとかつって泣いてた人はやっぱ30ぐらいになると開き直ってくるんだね、だんだん。本当に先週も親父に会わずにですね、弟にも丸投げしちゃったりとか、そういうちょっとその気持ちがでっかいんだかちっちゃいんだかよくわかんない感じになっちゃってね。本当最近、何スカイプの方どうしたのこれだよね、なんだろう、あ、ね、あ、リアクションを返してくれたんだね。なんだもう、もう天才ラジオ DJ と、天才ラジオディレクターと天才ラジオプロデューサーって言って、お互い3人でそういう風にこうね、言い合ってるっていう、そういう寂しい状況ありますけどね。ほんとね、うん、だけどさ、今日ね、もう金環日食見忘れたっつうの、まず今週ね、寂しかったことでしょ。でもまだね、金環日食が良かったんですよ。なんだかほら、 Facebook とかでもさ、見た見たとかって騒いでたじゃない、みんな。またすぐそれ流れ乗っかっちゃったよって、こう本当ね、まあ思うわけですよ。そういうひねくれ方はできたわけです、悔し紛れとしてね。だけどね、今日ですよ、今日問題は、さっきまあミクシー入ったらですね、最終回だと言ったじゃないかと言ったにかかわらず、またこの話するわけだけど、ティファが更新したんですよ、つぶやきを。めったにしやしねえから、何も俺こんな似たような話したと思うんだけど、いいねつけたわけね、ティファのそういうつぶやきに。で、まあティファのつぶやきってなって、もうそれでパッと30分後ぐらいに見に行ったら、俺がいいねつけたその投稿が丸ごと削除されてて、俺本当に嫌われてんだなと思って、もうね泣きたくなったんですよ。だけど泣きたくなったんだけどね、ここまで来るとね、なんか面白くなってくる自分がいて、こんなことで落ち込んでらんねえぞと、まあ、切られたんだら切られたんだらしょうがねえなと思いつつさ、うん、思ってて、で、その後、最近髪切ろうと思って、もう一回坊主からやり直そうと思ったわけですよね。せっかく30周年記念だということで、やっぱりそのイデラッキョみたいな、マイケル・ジョーダンみたいな頭にしようと、ティエリアニみたいなね、もう一回もうつるっぱらげのこう坊主にしてやろうと思って、さっき、本番始まる2時間ぐらい前からですね、バリカンでクーッカーッとやってたんですよ、ずっと。そしたらね、10年使ってるバリカンだからね、久々使ってなかったから、ずっと使ってないやつだったから、歯が悪くなっちゃってね、途中で止まっちゃって、今すっごいトラ狩り状態、トラ狩り、トラ狩り合ってるね。トラ頭なんですよね、今ね。だから今、うちにいるにもかかわらずずっと毛糸の帽子かぶってる状態で、金環日食は見逃すわ。ティファニーは嫌われるわ。で、髪はもうボロボロだでね、何もいいことはないんだね、本当。だけどね、まあ天才ラジオ DJ としてね、まあ、その辺のこうマイナスをだね、やっぱラジオのエネルギーに変えるっていうこうポジティブさがあるんだね、本当に。泣きそうだけどね、本当。だけどさ、こないだね、またあれですよ、っていうか一回これレビュー行っちゃってからのにしようか。あ、まだもうちょっと時間あるか。 あのね、そうは言ってですね、先週の土曜日ですよ、それこそまあ収録もあれだ、放送のさあれもパッと告知なんかもあっちゃったりして、イエーイなんて調子乗っててさ、そしたらさアニスパって聞いたんですよ、ね、今も裏番組でやってますよね、文化放送を代表する大人気番組ね、まあ、僕らのライバル局なわけですけど、いずれぶっ潰すってのはまあ僕らの目標なわけですけどね、そいつら聞いたらね、わしざきって男とね、浅野真澄っていう声優でやってるんですよ。わしざきってのはまあミュージシャンなんだけど、まあラジオ DJ みたいな感じでやってるわけね。でアイドル声優とは来るとわしざきさん大好きですとかってまた容赦するのがすごい白々しいんだね、本当ね。何がこんなやつと思ってるんだけど、でそしたら聞いたらさ、その時のゲストがヒャダインだったんですよね。もう多分レディオ 2.4kg、レディオ 2.4kg 聞いてくれる人はあーって分かるかもしれないけど、いる作曲家みたいな人いんだよね、なんか人気者みたいな人でさ、でその人出たらさ、ね、もうさ浅野真澄がいろいろ聞くわけよ、ヒャダインに対してさ。でヒャダインさんは曲どんぐらいで曲作るのって聞いたら、そうですね、僕はそうですね、もう打ち合わせ終わったら7時間ぐらいで大体1曲できちゃいますねっていうわけ、アレンジから島で全部できちゃうっていうわけよ。でへーって話になったらさ、わしざきに話すんのよ。でわしざきさんっていうのは一応ミュージシャンだけど別にヒャダインほど売れてないわけよね。そしたらケンちゃんはって言うわけ、わしざきケンちゃんって言われてるから、そしたらさわしざき、いやー俺はほらフルタイムのミュージシャンやないやんって、ちょっともうそっからもうなんかヒヤッとするんだよね、聞いてる方としてはさ。だからまあ3時間でできる時もあれば3日でできる時もあるし、まあちょっと寝かせてみて1ヶ月後っていうこともあるんやっていうわけよ。もうなんかすっごい寂しくなっちゃって、片やさヒャダインなんかさ、もう最近テレビにも出させてもらっちゃって、昨日なんかタモリクラブに僕出ちゃったんだみたいな話自慢げにするんだよ。でもマジで片や文化放送の片隅のもうなんか声優のこうさファンになんかチヤワヤされてるだけの男なわけですよ。もう俺寂しくなっちゃって、その俺はフルタイムミュージシャンじゃないっていうのがさ、問題はその後なんですよ。それは俺鷲崎かわいそうだなと思って聞いたわけ。何もこんないかにも比較するようなことやんなくてもいいじゃんと思ってたわけ。そしたらその後に音楽談義しようって話になったわけですよ。そしたらさ、まあヒャダインと鷲崎は音楽詳しいわけですよね、一応ミュージシャンだから。で浅野真澄が詳しくないっていう体で、そのなんだ一応ボケるみたいな役回りだったわけ。二人がこう突っ込むんだよ、浅野真澄に対してさ。それでもさ、わしざきがさヒャダインにさ、どんな音楽好きなのって聞いたら、ヒャダインなんて言ったと思います？これ問題発言ですよ、これ本当に。もうレディオ 2.4 キロの人ならね、ぶん殴れって言うと思うんだ。これなんて言ったかね、クイズ 2.4 キロっていうコーナーやりたいぐらいだけどね。あ、僕やっぱりピチカートなんですよねっていうわけ。あー、もうヒヤヒヤする、怖い、危ねえと思うわけですよ。そしたら鷲崎もさ、そんなスルーすりゃいのにさ、あーって言うんだよ。でやっぱあの90年代を代表するやっぱ J-POP のだよねみたいな話になって、そしたらヒャダインも調子乗っちゃって、まあその文脈でいけば僕はやっぱりなんだっけ、あの人、忘れちゃった名前、あの人カーペンターズのアレンジとかやってる人なんだっけ、バートバカラク、バートバカラクになっちゃうんですけどみたいなこと言ってて、俺久々になんかこうスノップっていうか、なんかこうヒヤヒヤする大人のこう現場を見たっていうかね、すごい怖くなってきちゃってさ、寂しくなっちゃって。でなんで寂しくなったかっていうと、僕がそれに関して何にも話を知らないっていうところに寂しくなったわけですよ。俺はバートバカラックも知らない、ピチカートだって田島隆夫ぐらいしか知らない、あのおしゃれなおばさんが変な歌歌ってるっていうぐらいしか分かんないわけですよね。でまあ、その自分がプロデュースした女に手出したらしいとか、そういう噂しか知らないわけ。本当につまんねえネタやってやがるみたいな、まあ、好きな曲もちろんあるけどね。だからもうヒヤヒヤしちゃってさ、それで落ち込んだわけ、すっごく落ち込んだの。もう僕は割とその音楽通みたいな顔をしてたわけですよ。あ、そう、書き込みこっちです、書き込みこっちやっちゃってください、もう書き込みこっちやっちゃっていいな、こういうのでさ、すごい寂しくなっちゃって、でその後にもうすっごいすごい落ち込んだから、ちょっとフェイスブックでさ、うちのいとこのね、まあ女の子の友達いるわけですよ。でこの子はあれですよ、あのもっと育てた方がいいですよ発言した、あの卒戦で会った女の子ですよ。でその女の子と あともう一人ね、それこそピチカート好きの割と音楽に詳しい友達がいたわけで、どっちに話しかけようかと思ったわけですよ。でもっと外出た方がいいですよは軽そうだから、話盛り上がればもしかしたらそういう男女の関係になれるかもしれないっていう、そういう発想あったわけですよね。でもう片方はこの俺の抱えちゃったスノビズムを語るのに一番いい相手だっていうふうに思ったわけで、天使と悪魔が揺れたんですけども、当然そのもっと外出た方がいいですよの方に話しかけたわけですよ。でフェイスブックでさ、チャットやりながらさ1時間ぐらい喋ってて、ちょっとスカイプやりませんかって俺が振ったらさ、夜中の3時からさスカイプやることになっちゃって、ちょっとエロかったね。あー、それちょっとエロかったですね。だけどまたさ、その女がさ、その女がって言ったらあれだけど、その子がまたね、俺がこの間親友と喧嘩したんだとかって言ったらね、それダメですよとかってやたら言ってくるんで、めんどくせえなって思っちゃったっていうね。結局楽しくなかったっていうね。全然落ちないんですけどね。だから要は何言いたいかって言うと、相変わらず何にも楽しいことないです。本当に。本当もう、笑ったことないですね。ここ2、3ヶ月相変わらずね。だけどね、そのティファにね、まあ、投稿削除されちゃったわけでしょ。削除されちゃった時にね、俺その元気になったきっかけとしてね、これ、レビュー挟んだ後ニュースでいこう、これね。というわけでこっちさん、そろそろ行きましょう。続いては、デビュー 2.4 キロ。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、出た。レビュー 2.4 キロですよ。はい。いやー、ダメですね。もう、オチも何もありゃしねっていう話ね。これ怒られちゃうな、本当に。河本純一とかにさ、本当。どうなっちゃってんだろうね、あれ、本当、しかしね。お母さんは開き直ってたし、河本も2、3日前までツイッターでさ、俺は悪くないって言ったのにさ、記者会見出たら全然変わっちゃってね、ほんと。やっぱああいうのってネタにするとまずいんですかね、なんか。
でもついね、芸人だったらこう、いや、これレディオ 2.4 キロ的な JJ だと思って聞いてほしいけど、病気だろうがなんだろうがもう全て笑いに変えてくれっていつも思っちゃってんだよね、本当に。いや、あれ、江頭だったらどうかな、あれね。いや、わかんないけど。というわけでレビュー抜いていけるんですけどもね、まず今日の一冊目、もう今日はサクッといっちゃいましょうね。もう今日はニュースでいろいろ喋りたいことあるからね。今日の一冊目はですね、読んじゃったこれ、もう大名作、今更読んだのかって話もあるけど、今日の一冊目、アガサ・クリスティでね、そして誰もいなくなった、ちょっとこう声が微濁音なんか使っちゃうけどね、そして誰もいなくなったですよ、本当に。まあもう有名な話ですね、これはね、本当。あの島にですね、イギリスが舞台でですね、島になんかインディアン島みたいな名前がついてる島にね、あの男女10人がね、に手紙が送られてきて、そこに男女10人が揃ったらね、そこでこう奇怪なこう謎に満ちた連続殺人が起こっていくって、まあそういう話なんだけどもね。あの僕初めてアガサ・クリスティって人を読んだわけですよ。で、まあレディオ 2.4 キロ聞いてくれる人はまあ分かってるかもしれないけどね、僕はそのミステリーってのは結構苦手なんですよね。結構バカにしてたとこあるわけ。なんでバカにしてたかっていうと、宮部みゆきずっと読んでて、昔ね、昔19歳ぐらいの時に、で19歳ぐらいで初めて読書に目覚めた時は宮部みゆきすっごい面白いと思ったんだけど、それがこう何年か後、5、6年前かに理由っていう本を読んだ時に、この人はあんま面白くないんじゃないかって思ってからね、なんかミステリーっていうのはどうもくだらないんじゃないかっていう風に思っちゃったんですね。あのほらガリレオとかあったでしょ、福山雅治のさ、あのキューピーマヨネーズの、で、あとウーバーワールドと付き合ってたあの女優が出てたやつ、それとか見ててつまんねえなと思ってたから、ミステリーって俺向かねえんだろうなと思ってたけ、あの食わず嫌いだったのね。だけどこのアガサ・クリスティはね、やられました、正直言えば。とっても面白かった、これ本当に。あのね、もう一瞬にして読んじゃった、だって字が大きいんだもん、すごく、だから読めちゃったっていうとこあるんだけど、もう僕がこの読んだ早川ミステリーのね、早川ミステリー、なんで余っちゃったのか分かんないけど、あのアガサ・クリスティ文庫みたいな多分シリーズなんだね、もうそれが。もう字がもうガンガン大きくてさ、さーっと読めるね、ほんと。読むの遅いんですよ、僕すごい。でもね、1時間ぐらいで120ページぐらいバーッと読めちゃうんだね、ほんと。これ
面白かった。何が面白いってね、あの、まあ、最初にね前書きって言うんですか、そこでさアガサ・クリスティの孫っつう人がさ、あの、まあ、うちのおばあさんが書いた本ですって、まあ、結構ね言ってんだよね。映画見ました。映画いいでしょ。あれはフランス語版、フランス語版じゃねえや昔版が評判いいっていう話聞いたんだけど、で、あの、そしたらその孫がさ、いやこれねやっぱそのいろいろトリック的に問題があるとか現実的じゃないっていう、そういう意外そういう批評も食らったと当時ね。でもそれでもやっぱこう名作っていうかその雰囲気みたいのがあるんだっていうようなこと言ってたんだよ前書きでさ。で確かにそのミステリーすごい詳しい人だったりとかすると、まあこのトリックないよとかいう話あるかもしれないんだけど、やっぱねアガサ・クリスティっていう人はねすごい売れてる人なわけじゃないですか。この本だって1億部以上売れてるっていうわけですよね。あのね、もうこのテンポ感なんですよ、すごく面白いと思うな。スピード感ずーっといってさ、でこう割とね文章もシンプルでね、こう比喩みたいなこと多分あんま使わないんだよね。うん、でなんだこうさ殺人が起こっていくっていうか、あのそういうこう出来事っていうか、そういうのがさ、なんかこうインディアンのそのなんか昔からまつわる歌に合わせてこう人が死んでいくわけですよ。例えば、蜂に刺されたとかっていうと、そういうこうなんか刺されて死んじゃうとかね、そういうことになってくるんだけどさ、多分そういうでこう文章がすごいこうシンプルで、で片やそういうこう民謡を使ったそういうこうちょっとミステリアスな部分があってっていうところでね、そのミステリアスな部分が生きてくんだね。ほんとこう抑えるとこと見せるとこはっきりしててさ、やっぱこの人確かに大したもんだなと思って、やっぱりそのまあ常々ですよ、まあ食わず嫌いやっぱ良くないと、だから東野圭吾だってやっぱ読んでみるべきだろうって思うんだけどね、いつもバカにしてるけどさ、やっぱちょっとそのいろいろそういうねこれ嫌だっていう風に思ってるものやっぱりあえてそこを乗っかってくってのは大事だろうなっていう風にちょっと思いましたよね。うん、だけどね、また最後悪口で締めるわけですけどもね、やっぱりそのやっぱ、まあ、名作ってのはやっぱ素晴らしいってのはよく思うことですけども、東野圭吾とアガサ・クリスティじゃやっぱ比較なんねってとこもありますよね。やっぱりアガサ・クリスティってやっぱりこう世界中で読まれててさ、で東野圭吾なんかね、なんかローマ人が戦闘行ったようなやつしか見ないわけでしょうね。いやいや別にバカにしてるわけじゃないんだけど、ついねなんかあの作家戦とした態度がどうも気に入らねえっつう感じしてね、そこ何が悪いんだバカ野郎ってこう気持ちになっちゃうんだね。ついまたバカ野郎って言っちゃった。というわけでね、まあ話ずれまくりましたけども、要はこの本がとっても面白いから絶対読んでくれっていう、そういうことです。はいというわけで今日の一冊目はですね、アガサ・クリスティです、そして誰もいなくなったでした。はい、編集点作りましたけどね、今コメントでアガサ・クリスティいいよねと。ああ、今だからね一番最初のやつ読もうとしてるんですよ、アガサ・クリスティの、なんだっけ ABC 殺人事件じゃなくて、なんかあるじゃない一番最初に書いたやつ、それも絶対面白いだろうと思ってんだね。ああ、ていうかなんかいいさ、いいこう娯楽性っていうの、こうエンタメでさ何も考えずパッと読めるっていう、やっぱ面白いですよね、その辺はやっぱりあの北方健三とか、ちょっと僕がたまにもう大藪春彦みたいな感じあるんだけどね、やっぱね、うん、そういうのも読書の楽しみだと思いますけどね。というわけで続いて2冊目ですけどね、またミステリーですよ。なんと どうした塩に魂売ったのかいって言われちゃうかもしれないけど、またミステリーです。というわけで、今日の2冊目はですね、米沢ほのぶさんでね、評価ですね。はい、評価過去角川文庫って書いてありますけどね、あの評価ですよ。今あのアニメがやってるんですよね、そういう地方局とかで TVK でもやってますけどね、僕らの TVK でも、もう大人気アニメですから本当に。もう僕の周りのアニメ好きの人から言わせると、評価見てないでそんなノイタミアだけ見てアニメ語ってんのかって言われちゃうぐらいですよ本当に。あの京都アニメーションっていうとこ作ってますから、もうクオリティが間違いないって言われてるんですけどもね、僕はまだ見てないんですよねこれね。で今回まあ評価っていうまあ本紹介するわけですけども、2年ぐらい前にさ 結構その、まあ、俺が尊敬してる友達がいるわけですよね。本当にもう彼は本当に僕は尊敬してる。本当にお互い尊敬し合ってるわけだけども、まあ、僕そこは向こうが俺のこと尊敬してるかどうか分かんないけどね、まあ、そういう願望があるわけだけど、でその友達にいや米沢温度の評価なかなかいいからねちょっと読んでみてくれないかと言って、分かったってすぐ読むって言って、そのすぐ2年ですよこれね。こういうちょっと時間の感覚もさすがに荒さになってくるとちょっとずれてくるっていうところがあるんだけど、でまあアニメがやってるんでじゃあちょっと読んでやろうとね。でついひねくれもんなわけですよね。やっぱそういうとこはね、アニメ見る前に原作読んで全部ネタバレしてる状態で見てやれっていう、そういう気持ちなんですよ。うん、本当でね、まあお話がですね、まあ高校生たちが主人公なわけですよ。でまあその一人のうちの主人公の男の子が結構クールな男の子でさ、結構省エネ的な生き方をするんだっていうね。尊敬してるぞもちろん。あ、やっぱさすが本当に。あのその男の子が省エネ的な生き方すると、で割とこうあんまこう何でも熱中するタイプじゃないみたいな男の子でさ、でお姉さんからこう手紙が来て、私が昔入ってた古典部っていう部活があるんだけど、そこも人が集まってないからこのままじゃ廃部になっちゃうから、あんた名前だけ置いてくんないかつって言って、まあそこに入るっていうまあ話で、でまあ古典部に入ってこういろんな学校のちょっとこう謎をこう解いていくみたいな話なんだけどさ、いやこれがね本当にね、いやね僕ねそうでもなかったんですよこれ。いや今ちょっと進めてくれる友達ががっつり来たんでね、なんとも言いづらいんだけどね、あのね。じゃ、要は、ああと思ったのが、そんなね、多分アニメで見た方がこれいいんだろうなと思ったわけ。俺ね、主人公にそんな感情移入できなかったんだよね。主人公が省エネって言うんだけどさ、なんか、文章で読むとすごいおじんくさく感じちゃってね、俺ね。もうちょっとさ、高校生なんかちょっとこう元気はずらついかないのって、やっぱついね、思っちゃったんだよ、俺ね。で、あとね、ちょっとこれ突っ込みどころしてって言ってもちょっと面白かったな、面白いなと思ったのが、まあ最初その古典部にね、バッと部室に行った時にさ、女の子一人いるわけ、パッつって言って。で、行ったらさ、で、あって俺古典部入るんだって、あ、私もみたいな話になって。そしたら、じゃあ鍵よろしくって言ったら、ちょっと待ってって言うわけよ。私部屋に鍵かけてないって言うわけ。ちょっと一回密室状態になったのかって話になるわけですよ。ね。でもなんか密室になっちゃったらしょうがないみたいな話になっちゃって、あの質問ちょいちょいやってね。で、もう一回くすれたけどね、まあそれでまあもう読んでください、これ見てください、これアニメをね。で、一回密室状態になった。なんでだって話になるわけ。ね。で、そしたら主人公が、いや、たまたまそういう状態になったんだろうって言うわけ、その女の子に対してさ。そしたらその女の子さ、私気になるって言うんだよ。ね。気になっちゃう私って言って、結局その謎を探ってったら、あの用務員のおじさんが鍵かけただけだったとかね、これは一体どういう風に俺は楽しんだらいいんだと思いつつね、でまあこの軽いノリがいいんだろうなって思いつつ、アガサ・クリスティの後ですから早く人死なねえかっていう気持ちになっちゃったんだな、ほんとね。でも米沢ほのぶさんっていう、まあこの評価とか人死なないミステリーっていうとこは結構斬新だみたいな話をブランチでね 2,3 年前に聞いたんだな、俺もちょうどその時に、でああと思ってて、でもそうかと思って、まあそれから気になっちゃいたんだけどもさ、でもね、まあネタバレはいけないからね、喋んないけどもね、最後は割とね、いやこれ調子崩して言ってるわけじゃないですよ、これ本当にね、最後そのまあちょっと一個の大きな事件っていうか、まあそういうのに関わってくるんだけど、そこの謎解きはね、ああっていうふうに思ったね。うん、だから最後は面白かったかな、ほんと後半ね。それまではですね、割とちょっとエンジンかっていうかね、あとこの高校生たちがさ、頭いいんだよ、ほんとに。やたらこう謎を解いてくんだよ、ほんと。俺さ、さっきちょ、頭悪いんですよ、ほんとに。なんか、俺頭悪いからなっていう、そういう上司とかいるってよく言うけど、その気持ちわかる。多分それ素直な気持ちなんだろうね。もう謎解きできっと A さんはきっとこう言って B さんはきっとこう言ったに違いないとかって言われると、もう夢の旧作でアンチミステリーですから、頭の中最初ミステリーっていうのはもう否定されて入ったもんだから、もうこれはきっと裏があるんだろうって、もうそういうとんがった見方しちゃうんだね、ほんとね。うん、だから素直に読めばきっといいと思いますね、これは。 まあ、よくわかんない感じになっちゃいましたけどね、絶対アニメ版の方がいいと思います。はい、というわけで、今日の2冊目はですね、米沢ほのぶさんで評価でした。はい、というわけでね、今日の3冊目ですよ。もうね、今日は喋っちゃうんだな、やっぱり本当。いや、こんな13人もまあ減ったり増えたりだけど、聞いてくれちゃって嬉しいじゃないの、本当もう。泣いちゃう、本当もう。喋れない。こっちさん、ここはニュース行こう。あ、いや、もうちょっとやろうね。うん。というわけでですね。これ、小ボケ挟まないと次行けなくなっちゃったっていう。今日の3冊目はですね。もう、これリクエストもらっちゃって、ぜひやってくれって言われちゃってね、リスナーさんから。今日の3冊目はね、高橋留美子でね、メゾン一国。今さらメゾン行こっかよっていういや違うんだよこれね。まあ俺の尊敬してる友達ってのはもう一人いましてね、あのまあこっちさんと共通の友達なんですけどもね、まあ結構そのお金にうるさい友達いましてね、まあその彼が結構漫画とか好きだって言うんだねって話聞いたらさ、あのひずるとこの天使ひずてんね、まあひずてん引っ掛けてずるてんとも言ってるわけですけど、まあ僕それ好きな漫画なんですけどもね。で、それと、あとね、なんだっけな、ガラスの仮面とか、スラムダンクとか好きだっていうわけ。で、ああ、いいなと思って、俺もガラスの仮面読んでないけど、スラダンとか好きだからさ、やっぱ、まあみんな読むけどね。で、俺意外と漫画詳しくてなんて話を、友達から聞いたわけ。その友達が言ってたのを友達からまた聞きして聞いてて。で、そのね、まあ金に汚い友達が、あのメゾン一国大好きだって言うから、負けねえぞこの野郎、テサラジオ DJ としてはね、そんじょそこらの素人が読んでるやつはあの読むんだと思って読んだわけですよ。で、2年ぐらい前にですね、それこそラジオが多分週刊でやるようになった時に、なんだ、電話かかってきやがったな、置いちゃうって言ったiPhone ぶん投げたけどね今ね、あの週刊でやった時にね、確か一番最初に高橋留美子のね、うるせえやつらを多分紹介したと思うんですよ。その時レビューなんかそれ一冊でもう体力尽きちゃって何にもできなくなった時があったんだけど、で、まあそれ以来ですよ、高橋留美子読むの2年ぶりで、ランマとかやっぱ読みたいん で、できれば順番に読みたいって真面目なところありますから、じゃあ今回もちょっと高橋留美子やっぱランマの前にメゾン一国挟もうと、まあ、友達もせっかく勧めてくれたんでと思って読んだわけですけど、これがね全15巻ですよ。で、読んだらさ、最初ラブコメなんですね。まあメゾン一国っていう、まあそういう、なんだあれはアパートじゃないな、なんでなんていうんですか、ああいうのは、なんだあれ、あ、マンションじゃない、なんでしたっけ、宿舎じゃないや、うん、みたいな、そういうこうとこがあってさ、名前全然出てこなかった。まあそこのアパートに管理人さんがいて、まあ主人公は五代っていう男で、でまあその管理人さんの京子さんっていう未亡人のことを好きなんだね。で、まあそのラブコメですね、その五代と京子さんをこう周りがこうごちゃごちゃしてるみたいな、まあ、典型的なラブコメでさ。で、ラブコメって多分そんなに読んだことなくて、で高橋留美子ちょっと SF だっていうイメージやっぱあるからさ、でもメゾンこう聞いたことあるしと思って、まあ、読んでてさ、でラブコメは読んだことないって今言ったけど、最初きつかったんですよ、割と。もう同じ話ばっかでさ、割と。で、いやちょっとなと思ってたんだけどさ、そのだんだんこうキャラに感情輸入していくんですよ、4巻ぐらいから。で、割とね、そのキャラの日常みたいな話になってくると割と面白くてさ、もうずっと同じ話なんですよ、要は。五代が結構女の子にモテちゃって、ラブコメだからそういうもんじゃない、五代が結構女の子にモテちゃってさ、それを京子さんが嫉妬してキーなんて言ってっていうパターンなわけで、五代がその誤解を解いていくって、まあ、ずっと15巻ずっとその繰り返しなんだけど、で結構さ、高橋留美子面白いって初めて思ったんだね、それ俺読んで、今回読んでさ。で、ラブコメも悪くねえなって思いつつ、意外と俺こういうのいけるかもわかんねえって思って読んでて、読んではいたんですけど、あのまあその五代と京子さんの、まあ、話が、まあ、だんだん展開していくんだね、二人の関係性がどんどん変わってくるとさ、さすがにその終盤11巻ぐらいから14巻13巻ぐらいまでさ、それこそクライマックスのほんとちょっと前ですよ、結構読むのしんどくなっちゃってさ、そっからさ、今さら誤解いいよって思って、五代もはっきりしろよって言って、もう名前数学、あ、そっか、一ノ瀬さんとか出てくるから、そうか、あ、そういう謎があったのか、あ、そうか、知らなかったな、黙って読んでたな、クソ。で、 まあ、五代の五回とかもまた女の子にモテちゃって京子さんが注意してるとか見てこうキーッとなったりするわけ。もういいね、もう京子さんも京子さんで三鷹っていうその別の男に言い寄られたりしてはっきりしないんですよ意外と。頭くんな、こっちなんかもう振られてんだよ年末にっていう風に思ってさ、なんでゆじゅじゅしやがってると思ってたの。だけどね、これは今、まあ、評価よりある意味そういう意味じゃテンション高いですよ。最後の15巻ですよ来るのは。あんね、下手したらね、だからそのラブコメのその日常のパーッとしたところは10巻ぐらいまで続いてて、そっからね11巻から14巻ぐらいまで面白くないって言ったでしょ。そこら辺パーッと読んじゃってね、15巻がいいんですよ最終巻。俺泣いちゃったよ本当に。6年分ぐらい連載続いてたのかな、 4、5年かな、うん、その重みが最後グッとくんだね本当。思い出しちゃう。だからの痛みな、今週見た人はわかるかもしれないですけどね、坂道のアポロンみたいな、今週のもうこれすごいマニアックな話になっちゃう。マニアックっていうかまたマイナーっていうかさ、見てない人さっぱりわかんないけど、なんかその一気に来るじゃない。今週の坂道のアポロンもさ、ピアノの演奏するじゃないですか。学校に入って高校に入って1年分の重みがバーッと来るっていうね、そういうの感じるんだよね。でいいのがね、あの年数がちゃんと過ぎるんですよ。5代がちゃんと年取っていくわけね。そうすると最初浪人生から始まったのが次大学生に入って、大学生入ったら次、大学卒業するんだけど就職うまくいかないって話になったりとかしてさ、この辺のねモヤモヤもあったりするんですけど、実際僕そのモヤモヤ抱えてるわけじゃないですか今ね本当に。で自分が就職できないから京子さんにアタックできないっていうわけですよ。すんごい気持ち上がっちゃってね、本当読んでてきつかったってのは、俺そういうとこがきつかったのかわかんないですね、だけどこれまあなんだ、もう高橋留美子代表する作品ですよね、うるせえやつらと一緒にね。だからきっとそれなりの魅力、それなりの魅力って言ったらあるかもしれないけど、やっぱそういう魅力はきっとあるんでしょうね本当にね。僕もラブコメの部分は割と最初はそうでもなかったけどな、
まあ、ちょっとでも最後のちょっと前ちょっとスタミナ切れって感じはちょっと正直言ってありましたね。やっぱうるせえやつらとあの週刊連載で重なっちゃったらしいからね、最後の方はね。
なかなか週刊連載2本か抱えるってのは大変だなっていう風にね、高橋留美子の心配を30年越しに今更しちゃったりとかしてさ、今更したとしょうがないって話あるんだけどね、まあそうくっつきそうでくっつかないとかね、アニメでしか見たことないとかね俺もだからアニメの名場面集みたいので、京子さんと最後どうなるかっていうのはね、わかる。これネタバレになっちゃうからね、今チャット欄についてるコメントね、ちょっとここは僕の心の内だけに留めたいと思います。はい、というわけで今日なんか興奮しちゃいましたね。もうアラサーに過ぎるとしょうがないね、もうあの言葉のもう並びも全然もうどっか行っちゃうからね、本当許してってことね。というわけで今日の3冊目はですね、高橋留美子で、メゾン一国でした。というわけで以上レビュー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、というわけでニュース 2.4 キロですけどもね、すいませんね本当。あ、ここレビュー、あ、ダメだ、レビュー投資で聞く人もいるからな。このイデオさん書いてくれたコメントとか読みたいんだけどね本当。メゾン一国は俺もそう思ったんだよ本当に。このイデオさんの発言通りで14巻ですよねあれね。あそこびっくりしますよね本当、いきなりね、あ、そこまでいっちゃうみたいな、こうね、ほとんどもうネタバレだなこれね。というわけでニュースに行ってくるんですけどもね、すいませんね今日ね、もうね今日久々に2桁超えたんで、もう嬉しくなっちゃってですね本当に、もうダメだもう。であと2時間半でまあ30ですよね、っていうか虎狩りのまんま今更30迎えたくないっていう、そういう恐怖心も今更出てきました本当に。っていうか30になりたくねえなあ本当、もう大人になっちゃうよ本当に、思い出がいっぱいだよ本当に、もうやだなあ、もうもうだってそしたら僕30になったら 2.4 キロみんな30超えですよ本当に。今まで平均年齢ギリギリ 29.9 歳だったのが、ここ でオーバーですよ本当に。だって30になったらあれでしょ、だって階段も3つ登れねえとかそういう話聞きましたよ本当に。あのプレステ3は持てるけど Xbox360 は持てないとかそういう話すっごい脅されて聞いて、で目は見えなくなるとか聞きましたもん本当に。いやだな本当、ね、スカイプどうしたのこれ、え、なんだって、あスタッフがちょっともう今喧嘩してました、30になっていいことだってあるんだとかね、うん、というわけでねニュースに行っておけるんですけどもね、いやー今日のまず一発目ですけどもね、まあ、金環日食に続いて金環日食ネタなんですけども、あのブレないさすがの声って言って金環日食ピーク時もテレビ東京は島次郎って言ってね、民放各局がね全部金環日食やってる中ね、テレビ東京は唯一アニメやって島次郎やってたっていうね、うん、そういうやっぱブレないんだって絶対に、他の局がもう何やったって関係ないんだから本当。でその後友達から聞いたんですけど、友達って言ってもこれうーちゃんがあのうーニュースって言ってあの持ってきたんですけどね、これね友達って言ったって僕そんな友達いませんからね本当に。だってこの間話ずれるけどさ、脱線、あのだから脱線するからトリストラムシャンディって言ってほしいんだけどね、これちょっと検索してもらいたいな、これ本当に 2.4 キロヘビーリスナーの人はこれねガーってなると思うよこれ、俺まだ読んでないんだけど本当。だんだんこれも本当にどんどんそのなんかねもう新規リスナーを開拓しようって気がないですねこのラジオも本当ね、でまあねそのうーちゃんから聞いた、あその前にね友達いないって話ですよ、あれですよこの間結婚式友達会ってさ、で二次会誘われたんですけど金ないから行かなかったんですよ、行けないって言ったら分かったってそれだけですよ、え来てよとかって言ってくれりゃさ、いやごめんでもっていうのを期待してるじゃないですか、ごめん行けないって言ったら分かったってこの一言だもんね、あこいつは俺の友達じゃないってその時思ったんだけどね。でそしたらまあ共通の友達が行ってさ写真見せられたわけ、まあ俺が見せてって言ったんだけど、見たらさ二次会ですよ、すんごい人数いんですよ、友達と二人で数えたわけで 1,2,3,4 って言って30ぐらいまでは数えられたんだけど、もう30いったらもうさもう誰を数えたか分かんなくなるぐらい人数ですよ、多分40はいるんじゃないかって話だったんだけど、もう寂しくなっちゃって本当に。僕ね結婚式やるとしたらですよ、あのね29は順風大人ですよ、カウントダウン人生楽しみは30から、畜生畜生何にも嬉しくねえな畜生いや JJ ですよ、うん、でね結婚式僕やるとしても呼ぼうって思ったの3人しかいないんですよ、うーちゃんこちさんと俺の後輩で、うちの弟はもう最近俺と縁切っちゃったから呼べないでしょ、で親父は結婚式呼んだらいい加減にしろってぶん殴られるでしょ、もうさ母親系で4人しかいないんですよ、もう親族の席その友達も呼んじゃうんだもん本当に、呼ぶ人いないんだよね本当に。でほらねご祝儀とかも払ってないんで行っちゃったりとかしてて、いやおいでよなんて言われてすいませんなんて言ってくる、ちょっとでもつって払って言ってるわけじゃん、そんな中俺だけご祝儀取るつだけにもいかなかったりとかしてってさ、すごいでしょ、すごいって自慢じゃない何でもないですけど、なんかバカみたいでしょ、結婚する相手いないのにもう結婚式どうしようってその想像しかしてないんだもん本当に、もうさそういう想像ばっかたくましくなるよね本当も。そうだ人生楽しみ30からだもん、うん、29、15ってそうですよね、1個年取るぐらいね別に。今日あれですね、このまま放送後期は12時までまたぎましょうね本当。あのみんな残ってくださいよ本当にね、で12時過ぎたらイエーイって言って、まあ、レディオ 2.9 キロの最終回を迎えるわけですよ、また、あまた最終回詐欺だこれね、うん、で話しずれたけど、うーちゃんからあのもらったニュースですね、あのテレ東伝説ってのがあるらしくてですね、でテレ東は絶対ブレない、うん、湾岸戦争の時には楽しいムーミン一家と三つ目が通るで高視聴率獲得だと、で阪神淡路大震災の時はムーミンの再放送やって、覇王体系リューナイトゲーム王国、ゲーム王国ブルーシードミュータンタートルズとかやったと、アイラブスマップもやって海運なんでも鑑定団もやったっていうね、見たいねアイラブスマップもね、地下鉄サリンの時はまたムーミンの再放送これなんかムーミンの再放送やった時になんかこうちょっとなんかこう悲しい事件が起きるんじゃないの、 ね、またムーミンっていうあんなもうね悲しさと程遠いようなものがこうそういう裏でやってるっつとかなんかこう人生感じちゃうよね本当ね、うん、トルストイみたいちょっと、うんね、ドストエフスキーかな、うん、で、うん、だってよで 9.11 のテロ翌日にはですねアニメスクライドっていうのやっててねそれでビルに人間が激突するっていうシーンがあったらしいですよ本当ブレないな本当すごいなレディオ 2.4 キロ目指したいねこのブレなさを本当にうんやっぱちょっとなんていうんですか何があってもやるみたいなねうんあの僕がいなくなってもまあこっちさんかうーちゃんが喋ってくれるわけですけどもねこっちさんいなくなったらできないですからね本当これ編集やる人いなくなりますから僕は自分の放送絶対聞かないっていうのは僕のポリシーですからそれを OK してもらってまあ2人に頼まれたから今ラジオやってるわけなんでそうなんですよ編集する人いなくなりますからねとこっちさんは絶対休めませんからインフルエンザになったってもうなんだリポビタンで差し入れてもやってもらうしね本当盲腸の手術になってもやってもらうしね本当ねとこっちさん本当人生の罰ゲームしょったんですよ本当レディオ 2.4 キロ始めたことによってね、うん、いや本当かわいそうと書いてこっちさんと読むっていう時がたまにありますよ本当にね、うん、今日はリアクションが直接返ってこないんでねまたこいつさんをネタにするっていうこれね、うん、すみませんあワンコチ入れといてください後で、はい続いてのニュースですけどねあれだってよこれ納得したんですけどもね脳科学で解明したらしいっす人が自分について語りたがるわけっつって言ってねで解明した結果はですねやっぱ人は自分のこと喋ってるとなんか脳内の幸せ物質みたいなのが出てすごい楽しくなるらしいです、だからなんだねラジオもやるんだねこうやって本当にねうんなんだって20代のうちに愚痴路線でちゃさんあんたって人はツイッターでも愚痴楽しみにしてるんで愚痴楽しみにされるってのはいいっすね本当にねもうだいたい放送終わった後にうーちゃん捕まえて、まあ、深夜の3時ぐらいまでちょっとずっと愚痴を言うっていう話があるんですよ本当に人が集まらないもう明日の誕生日も誰も来ないよって言って、まあ、そういうね何のプラスにもならない愚痴言わせたらもう右に出るもいないそこだけは自信持ってるんですよ自分でね何にもねもう俺友達いねえんだとか、まあ、そういう話するわけよねそれでうーちゃんああって聞くんだずっとうるせえなって言ってねあっちゃうよって言ってまた来たよってこう聞いてくれるわけよ本当にねうーちゃんっていうのはまあこうもじゃこうみたいな見た目してますから可愛いんですとってもねあっちゃうよって言ってねでまあだからねそれなんだねもうずっと自分の話してるんですよ終わった後もでね全く同じ話全く同じ話するわけ本当になんだデジャブじゃねえかっていうぐらいですよよく言うのがうーちゃん捕まえてよく言うのがね理屈ばっかやだってよく言うんだよねで俺はロボットじゃないって言うんだよ、まあ、そういう話ね半年ぐらい前からずっと同じ話してそれをうーちゃんって聞いてねでも聞こうも聞こうだと思いませんか本当に聞き上手なうーちゃんも悪いんですよ本当にねうーんだから自分の話するの大好き、ね、でだってさ普段あれですよもうさもっと外出た方がいいってね外出た先で言われてるぐらいの男ですからもう逃げ場ないわけですよ本当にねでそうなってくるとさ普段ずっとうちで本読んでるわけじゃないですか今だって源氏物語をねなんとかその源氏物語読んでみてえなって思う人がちょっとでも敷居低くなりゃいいと思ってまあ取っかかりとしてきっかけになりゃいいと思って読むわけですよね全然分かりはしないですよ肝心なことは何も分かってないわけですよでそういう生活してるとですねこのラジオの重要性ってのは本当心の底から感じてもういつも生放送の時言いますけど今週水曜日収録ないわけですよねもうこの心のぽっかり感本当にまあ寂しくてしょうがないね本当ねだから次から生放送やる時もね生は生収録は収録でやった方がいいと思うんですよ本当にうーん って言ってんですけどね、まあ、編集大変になりますからね、これ。だから、こっち D2 世をやっぱり入れるっつうのは、やっぱいいような気してんだけどね、本当に。そしたら分散されるからね、うん。やっぱり、そろそろ2年ですからね、うん。まあ、前にもちらっと言ったけど、その、こっち D 募集っていうね、こっち D2 代目募集っていうさ、うん。最初、初代がこう、いろいろレクチャーするわけで、結構こっちで優しく教えてくれますからね、本当に。うん、だからいいと思うんだけどね。
でも結構レディオ 2.4 キロあれだからね、人間性選ぶからね、本当に。いや、俺ら3人だっていい性格してるとは とても言えませんよ、本当に。言うの友達の悪口ばっかり。
ジェジェだからね、うん。あんま俺のこと保険しちゃダメなんだ、本当。本当に、うん、そうですよ、本当。うん、一人減っちゃったな、まあいいや。愚痴ばっか言ってっからだよ本当も、だから、みんなもですね、何が痛かったかというとですね、みんなも自分のこと喋った方がいいです本当、僕だって夜眠る、ま、寝る前はですね、必ずやっぱりうーちゃんとこちさん の、 あのミニコントやって寝てるわけなんで、その二人に慰めてもらうっていう自分自身のもう頭の中でね、そういうのは大事だと思います。はい、でね、続いてのニュースですけどね、いやもう、いや、いいね。エンディングだらだら行こうね、じゃあね。最後のニュースにしようか、じゃあこれね。最後のニュースって歌あったね。うん、必ずこれ、俺いつも言ってんの、これな。最後のニュース。Facebook がですね、なんとですね、オペラソフトウェア買収検討中らしいっす。で、まあ、これを選んだっていうことは、なんでだっつうとですね、まあ、僕がオペラ使いなんですね。うん、あの、世界の人口のシェアが 1.7% しかいないオペラを、まあ、使ってんですよ、本当に。で、まあ、YouTube が見れない、中国の動画サイトが見れない、動画のダウンロードができないとかね、そういうことあんだけど、なぜかオペラを使ってしまうっていう、そういうオペラってのはそういう魔力があるんだね、不思議な魔力がさ。で、まあ、使ってんだけど、Facebook に買収されちゃったらどうしようって言ってね。いやだな、トップページとかフェイスブックになっちゃったりとかするのかな、本当。今なんだ、キャンプナウとかさ、またそのリア充気取っちゃったような連中がすごいこう楽しそうな投稿してるんだけど、この間も言いましたけど、それを嘘だって見抜くっていうね、そういうまあ運動をやってるわけなんですけども、いやだな、本当にな。俺のオペラはスッとしてる感じが良かったのに、こうスピードダイヤルができるみたいなね、なんだ、マウスジェスチャーを最初から、なんでオペラかっていう話をするとですよ、僕がそのいろんなブラウザーを試そうと思った時ですよ、僕は XP の2ギガのメモリで頑張って動かしてますから、でそのね、電源を切るってことをしないんで、基本的にはその電源落ちることなくて24時間つけっぱなわけですよね、本当に。で、まあ、モニターも焼き付け起こしちゃって、たまにちょっとモニターの機嫌が悪くなると画面が真っ赤になるっていうね、そういう楽しみもあるわけ、うん、で声でレッドラームって声が聞こえてくるんですよ、レッドラームっていうね。で、まあ、そういう楽しみもあって、スリルがあるんだね、ほんとこう呪音かって思うような感じもあってさ、でそれでやってるでしょ。でそのもうパソコンが重くなっちゃうんだね、どうしてもたまにさ。でも IE なんかもさ、多分俺に要求するスペックが高いだと思うんですよ。だからもう寂しくなっちゃって本当に。でいろいろこう、ま、IE にいろいろ入れるとさ、やたら重くなるじゃない、ますますさ。で Firefox 使うってのもちょっとつまんねえし、で Google Chrome ってのもその時伸びてる頃でした、2年ぐらい前かな。でなんかこう動画一生懸命 YouTube でたくさん見ても平気って言っても、どうせなんかデュアルコアとかやっぱ最先端のもの積んでる人しかそういうのダメだろっていう風に思ってて、いやだなと思って、俺はサブカルじゃねえしと思って、で見てたらオペラってのは結構いいらしいっすよって言って、オペラ使ってでピッとさ、ね、マウスの右クリックをパッとさ離したらさ、戻るができたんですよ。マウスジェスチャーが最初から実装されたわけ、こいつだと思ったわけね、もう相棒こいつって思ったわけ。それからもずっとオペラ使いなんですけどね。 Facebook も余計なことしてくれない方がいいんだけどね、本当にね。オペラいいんだからほっといてくれて、オペラって何って言われるぐらいがいいんだもん。でもさ、オペラってまだ、ああオペラなんだって言われることもあるけど、ルナスペース使ってる人とかって結構寂しいっすよね、本当にね。ルナスペースってもう聞かないもんね、本当。ってところでなんだ、あ、コメントごめん、今見逃してた、本当ニュース見てたんですよ、本当に。 すいません、本当天才ラジオ DJ ダメだね、本当にね。もうやっぱ原さんになると一個のことしかできないね、本当。
そうか、でも周りにオペラ進めてるんですけどね、 YouTube 見れないし中国の動画サイトも見れないから、 Yahoo ニュース見るだけになるから生活シンプルになるよって言っても何の取り柄もないみたいで、本当にね、全然何も広がってないんだね、本当ね。レッドラム上がったでしょ、コメントね、本当、うん、これあれですよ、スタンリー・キューブリックのあれですよ、シャイニングね、本当、うん、
あれね、あれってさ、いやちょっと語らせてほしい、あれね、シャイニング前見たんですよ、あの2年ぐらい前にちょっとキューブリック見てみようみたいな感じでちょっと久々に見たわけ。シャイニングってさ、本当が読むようになるとちょっと物足んないって感じありませんか、ちょっとこうね、なんかちょっとスローじゃないですか、ちょっとね、なんか、あ、やっぱキューブリックってバリー・リンドンが最後だったのかなみたいなこう感じ、バリー・リンドン好きなんだけどね、なんでこんなこんな話しちゃって、まあね、そういうことですよ、ええ、なんかあともう一個あったんだけどね、忘れちゃったの、まあ、今週だとあれ河本ですよね、やっぱりね。で、まあ、自分が30になるっていう、まあ、そういうのが、まあ、今年 今週の、まあ、大きなニュースでしたかね、まあこんな感じですね堂々としだしたけど、まあこんな感じです、はい。というわけで以上ニュース 2.4 キロでした。続いてはエンディング。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
今さ、ケイトの帽子かぶったら頭もんもんとすんね、本当に。今頭鏡で見てみたんだけどね、ほんと13日の金曜日の関係戦みたい、パート4みたい、最後のトミーみたい、ほんと今頭ジェイソンっていうやつ、ジェイソン君だよみたいなこと言うじゃない、最後さね、でこうジェイソンが自分だと思ってさ、こう近づいてきたらさ、そのトミーがさ思いっきりジェイソンの頭になた振り下ろしてね、ガーンっつって言って、でお姉ちゃんがトミーっつって言ってね、あれ違ったっけ、あお姉ちゃんが後ろからなた振り回すんだ、ボーンっつって言って、でジェイソンのこう仮面が取れたら、ジェイソンの顔がグワーッとなっちゃっててさ、でグーッと姉ちゃんがバーッとってジェイソンデッと倒れて、頭になた突き刺さって倒れた、グワーッとなってんのかなと思ってね、トミーと抱き合ってたらジェイソンがこうパーッと動いてね、それをなたトミーが引き抜いてバーンバーンバーンってトミーっていう、あのラストね、あの面白かったね、ジェイソンのパート3とパート4ね、まあ、1は1で面白いし、2はジェイソン復活したっつんで面白いしね、あれね。で最後こうね、病院でこうトミーがこううーんみたいな、ちょっとこうなんかこう狂気に目覚めて終わるみたいなラスト、まあ、そういう感じです頭、まさかさ29歳ラストの放送に出てですよ、13日の金曜日をこんなしゃべる、あってますよ、いやまあこの後まだありますからね、延長戦が、っていうかね、メールいただいたんですけど、これ読んでいいのかな、これ D さんこれどうします、こっちでスタッフこれ読んでいいですか、これん、どれ、どうぞどうぞ、さすがですね、こっちでいいね。というわけでなんとすみません、メールが来ておりまして、チャット欄で参加してもらってるんでね、まざらまた言うのもちょっと照れくさいところなんだけどもね、ラジオネームイデオさんから来てまして、井戸さん読みますよこれね、ジョニーさん、レディオ 2.4 キロスタッフの皆さんこんにちは、今回の放送もすっごく面白かったです、ジョニーさんは本当に天才 DJ なんじゃないかと思わないでもない今日この頃ですか、これ、次回生放送でも天才 DJ、天才 DJ ジョニーさんの最高のトーク期待してます、あもし都合悪くて聞きに行けなかったらごめんなさい、かっこ笑いということでね、あの前は井戸さんが前にニコ動で聞いててっつって言って、で今回ちょっと聞けなかったんだって言った時にね、あと7回分聞いてくれませんかってすいませんね、あのメール好きだったんですよ本当すいませんね、読んじゃった本当ね、もうあの言っときますけどね、もうレディオ 2.4 キロに来たメールはですね、もう死ねでも殺すでも何でも全部読んじゃいますからね、本当ねめったに来ないから本当、嬉しいな本当にもう、これまあ前の放送でですね、だからまあ今回の放送もですね、まあ、どうかそういう最高の放送になった
なってほしいなとリスナーにとってね、
うん、まあでも12人最後まで聞いてくれたわけなんで、まあ、アニスパだったらね、まあ、このままもう、まあまあ、ラジオゲストのとこだけでいいやとかねいう感じあるわけですよね。あとなんだ、鷲崎武志のなんだっけ、あのバンダイプレミアムチャンネルみたいなとこだけ聞いて、あのゆかなが結構エッチな声で喋ってるの聞いて、ゆかなのこと調べて夜中の3時に調べて、ゆかながすごい巨乳だったって分かってすっげー興奮しちゃうみたいなね。レディオに言ってくれたらそういうメール募集してます。はい、俺もゆかなに興奮したとかですね、いやあの声優も意外といいぞとか、そういうですね、あのフェチズムについてのメール募集してます。はい、そういうことです。はい、というわけで以上レディオ 2.5 キロでした。また来週。